語ってニーヤマ。このポッドキャストは長野県飯山市のリアルをお届けするインタビュー番組です。
こんにちは、語っていい山案内人の西安です。今日は2026年4月12日日曜日です。気持ちく晴れております。今回のゲストは鈴木誠一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今外で収録してるんですけど、なんていう神社でしたっけ。
かほど神社です、ね、
かほど神社。加える、保つで、
ドアの、
かほど神社。今何をされてるんですか。ちなみに
これ春祭りって言ってね、来週日曜日に神事があるんです、ね、
その準備で
、ね、あの私去年氏子で、はい、2人新しい人もいるんですが、全然わからないんで、ちょっと強い
駅に。なるほど、はい、あのここから割と近いところに鎌倉の里っていうのがあって、はい、で冬にそこに鎌倉がいくつもできるっていう場所なんですけど、はい、なんかその発起人だっていうお話を聞いたんですけど、
まあその、はい、あの初めから始めたものです、はいはい、
ちなみに何年ぐらい前からやってるんですか。
うん、今年で2001年から始めたんです。
お
だからちょうど26年、
20年以上。
そうですね、うん、すあの昔は式場ありましてね、
はい、
まあ、当時はいっぱいお客さん来たもんです。うん、であの第一リフトの乗り場に蓮華寺っていうお寺さんがいてね。
蓮華寺、
はい、そこにお寺があるんですけど、そこに最初のね乗り場があって、そこにお寺さんが屋根が掘った雪で穴を掘ってね、鎌倉でうちら夕方になるとそこでお酒飲んだりね。
鎌倉の中で。
そうそう、そこにお客さんが通るわけ、
はいはい、
スキー場に行くに帰りもね、みんな覗いていってね、これなんだって。
うーん、
お客さんってみんなこういうの興味あるんだなということで、じゃあ鎌倉作ろうということ で、で鎌倉って朝からね大人で 4,5 人で1日かかるんです、
一つ作るのに。
意義を積んで、スコップで掘っていくとね、だから1日かかって、あこんなんじゃしょうがないから、もっと早くいっぱい作るにはどうするんだってね。
そう、あれいくつぐらい並んでるんでしたっけ。
今は25ぐらいありますけども、
20ぐらい、
まあそういうことは後からあのなったもんですけども、まず1個作るに、
そうですよね、
これじゃあ時間かかるしということで、じゃあどうやったらいっぱいできるかっていうね。でそこにあのハングライダー、こうハングライダー飛ぶんですよ。
この辺りですか。
機体メーカーがあったんです、生地から。
へえ。
あのパルフォークというね、それとあのカヌーの製造工場があったんです、そういう生地を持ったメーカーさんがいたんで、そこへ頼んで、
はいはい、
うちらの設計したね、まあ、バルーンって言って鎌倉製造機って当時言ったもんですけどもね。
鎌倉のそのなんかバルーンを作る生地をそのメーカーさんに頼んだ。
頼んだ。
あ
で設計してね、畳の上で設計図を書いてね、で 1.8 メートルの高さの直径 1.8 メートルのそういうバルーン、
はい、
風船を作ったんです。そうしたらうまくいってね、
ほんとそのバルーンを膨らまして、はい、その周りに雪を
除雪機で雪を
固めていくみたいなイメージですか。
積み上げて足で踏んで、あの厚さだいたい1メートルぐらいのものを作ったものです。
厚さ1メートル。
はい。
あ、そんなにあるんですか。
そう、まあ、あの長持ちさせなきゃいけないからね、まあ、50センチは1メートルぐらい。でうまくいったから調子に乗っちゃってね、はい、でスキー場で2年間、
はい、
でそれがスキー場閉鎖になったんですけどもね。でまあ観光協会ってなって、そこでじゃあ鎌倉でお客さんを誘致、民宿いっぱいありましたからね、誘致しようということで各宿に1個鎌倉どうかっていうね。で当時あの民宿青年部って5、6人で、あの欲しい宿は作ってあげるよという、
はい、じゃあ今みたいに一箇所に何 いくつもあるんじゃなくて、
じゃなかったんです
ね、お宿さんのお庭前とかに一個ずつあるみたいな、
は
い、
じゃあ湯店をそこでねお客さんに出すとか、
なるほど、
で、まあ、スキー場で開発して、うん、あのスキー場でアルペン黒山アルペンスキー大会ですかね、はい、まあ、そういう時にミスコンテストとか、まあ、そういうイベントをやったもんです、うん、でその時にスキー場の熊倉2つ作って、うん、ここはあのキノゴ の生産者が多かったです、イノキだけのね、
あ、まあ、ここら一帯割と有名ですよねキノゴね、
うん、でキノゴ汁を提供するって言って、はい、鎌倉の中でキノゴ汁を出したり、うん、まあ、当時あのスイスとグルヘンというところとね、うん、姉妹提携をしてまして、はい、インストラクターを交換したもんです、
スノーアクティビティのスキーとか の
スキー学校の先生がね、うん、ここからも毎年3年ぐらいあの交換でね、でスイスから来た人がいて、ワインを温めてね、うん、ホットレッドワインって言うんですけどもね、
あ、ホットワイン
ホットワイン、みかんを入れてね、うん、煮込むんですよ、まあ、それを提供したり、うん、さっき言ったキノゴ汁を提供してね、うん、そのイベントに使ったもんです、うん、でそれであのスキー場2年ぐらいでお客さんが来なくなってね、はい、もうスキー場を閉めようと、
さんの、
うん、でそれから里に降りてね、はい、であの火祭りって民宿組合でやってたんですよね、1月15日にどんどん焼きっていうんですけど、
どんどん焼きとか
道祖神って言いますけども、
うん、あの道祖神を燃やすやつですか、
そうですね、でその場所に鎌倉を当時10個ぐらい作ったもんですかね、うん、でもあの火をたぐとね、湯の毛がみんな真っ黒になっちゃう、うん、でそれは場所を変えたんですけども、うん、その場所に鎌倉をあるだけの雪でね、うん、まあ、当時本当10個ぐらいしかできなかったですからね、うん、で家具宿に泊まったお客さんが、うん、その10個の鎌倉の中で宿の人が鍋を持ってって、うん、夕食にね、あの提供したもんです、
それが始まりだったんですね、
でじゃあ鎌倉でちょっとおしゃれな鎌倉物語っていうね、うん、宿泊付き あの売り方を民宿でやったんですね、でそれが観光協会、うん、でそれからどうでしょうね、まあ、夕食じゃなくて、であそこにあのレストラン鎌倉村っていう食堂はあります、はい、うん、まあ、そこで鍋を作って鎌倉の中に持ち込んで夜やったり、うん、じゃあ夜だけじゃいけないが昼間も食堂だからね、うん、はい、やろうということで、うん、七輪を焚いてね、今の鎌倉応援隊の始まりは私も入れましたけども、うん、七輪を起こして、うん、火を入れて鍋を持ち込んでね、うん、それが始まりですね、
じゃあ鎌倉応援隊っておっしゃいましたけど、作るだけじゃなくてそういう火起こしとかも
やったんです、
やってた、
はい、うん、
それで今は割とネット上に情報も出てるんですけど、のろし鍋でしたっけ、
はい、宿泊の夕食で出したもんです、うん、でそれからスキー場が閉まって、うん、観光協会も閉まっちゃうということでね、うん、そうするとあの受付の窓口がなくなるんで、うん、観光局に声をかけて、はい、観光局でじゃあ受付してよと、うん、まあ、今の始まりですけどもね、うん、で鎌倉作ったり、うん、鍋を出したりするのはみんないわゆるボランティアでね、うん、で夕方にみんなでちょっと一杯やればどうかという、はい、だからみんな好きな人だけ集まったもんですよ、うん、5、6人いたですかね、うん、でその15日に火祭りやった頃に、うん、鎌倉祭りという、うん、でまあ物好きが集まって一杯やりながら始まったのが、うん、今度はじゃあ地区でやろうということでね、こう戸ざまって言いますけども、
あ、そう、戸ざま私最初読めなかったんですけど、内外の外に何々様の様、はい、戸ざま、
戸ざま大名とは違うんだそうです、はいはい、外の人を大事にするというね、うん、聞いたことありますけど、うん、まあそんなことで2月の頭ですかね、うん、お祭りにしようということで、うん、まあ、イベントをしたり、うん、その時は井山雪祭りもありましたから、
ありますね、
まあ、あの地区全体でやって、地区全体でやるってことはもう、うん、各種団体ってありますね、
はい、
うん、公民館とか消防、うん、日赤法師団、交通指導員、はあ、 そういう人がみんな出てね、駐車場やったり、お餅ついたり、イベントやったもんです。
うん、私もたまに鎌倉の里の、まあ、たまにとか割と頻繁に前を道を車で通るんですけど、はい、結構その冬の時期は海外の人も結構目立ってた気がしたんですけど、
今はね、うん、まあ私思いそのやっぱ観光局、うん、ちょっと今のネットの時代ですよね、はい、ただ今オーストラリア
が多い
多いですね、うん、
どんなリアクションというかどんな感想というか出たりするんですか。
今ね東南アジアの人もすごいでしょ、うん、でやっぱ雪のないとこから来る人ってね、うん、もう雪があるだけで一日遊んでるんですよ、うん、でそうだね観光局の売り方やっぱり上手だったんですかね、うん、そのやっぱり一箇所に鎌倉がいっぱいある、うん、だから第10回の時はあの鎌倉サミットってやったんですよ。
鎌倉サミット
で10年目でね、うん、なんかイベントやろうということで、うん、その時あの秋田の横手がね、
はい、
まだ有名でしたね鎌倉で、でうちらも視察に行って、まあ横手は400年の歴史があるとおっしゃるからね、敬意を表してあの視察に行きました、うん、もうそれはあの体育館の中に年中真っ白な鎌倉があるんです、
うん、体育館の中
そうで当時行った時はちょうどあの、うん、なんだ B 級グルメの焼きそばで1位になってね、うん、そんな時期でしたね、うんはい、でまあ10回目に鎌倉サミットって勝手にやっちゃえば、うんうん、こっちのもんだということでね、うん、秋田として呼んだり、うん、当時白馬もね鎌倉作りって、うん、一緒にやってもらって、あ井山さんのごとなら行きますよということで、うん、秋田の鎌倉と、うん、大町温泉郷の鎌倉と、うん、うちの地元の鎌倉を3種類こう並べてね、うん、グランドに、うん、まあそんなことやりました。
でその時見た目は違うんですかそれ。
ちょっと違うんです、うん、もう秋田はピタッとね、うん、垂直に高さどれぐらい、うん、厚さどれぐらいっていう、うん、測って作るんです、うん、で大町温泉郷は大中小3つを一緒にしてね、うん、ワンセットの鎌倉、うん、ちょっと特徴あってね、
特徴ありますね、
はい、うん、今大町温泉郷も頑張ってます、うん、あの多分雪祭りで、
うん、鈴木さん最近その雪が、まあ、多い年もありますけど、はい、全体おしなべて少ないような気がするんですけど、仮説ですね、鎌倉作りたくても作れないとか、ああそういうのはどうなんですか。
全くね、であそこの、まあ、田んぼに鎌倉の会場があるんですけども、24R です、うん、二単寄せてね、はい、さっき言った10個っていうのはそれぐらいの湯気しかなかったんです。でそれからもうお客さんを誘致するには、うん、今20から25でしょ、はい、うん、もう絶対湯が足んなかったの。
ああ元そっか、う
ん、でそれを行政に頼んで、うん、まあ、ぬくいとかね、まだろう、雪のあるとこから毎日ダンプで運んでもらったんです。
ダンプわざわざ、
そうわざわざで雪の少ない時はもう1週間前から運び込んで、うん、で今もやっぱ仮設だからね、もう最初から運び込んでね、うん、25という鎌倉を作らなきゃいけない、はい、うん、まあ、今年でいくと運び込んだり、うん、雪が降ったら今度外へ出したりね、うん、まあ、そんな作業で、うん、まあ、観光局と23個の約束はしてるんです、何が何でもね。
なるほど。
で運び込む雪はね、道路の雪だから黒いの、
まあ、
綺麗じゃない、うん、で今どうしてるかというと屋根の雪ね、
屋根の雪、
大きな屋根の折った雪をみんな運び込んで、今応援隊で自分たちでやってます、
もう重労働ですねそれね。
でね、雪を運び込めば、うん、まあ、申し上げるのも、うん、いくらも持ちますからね、うん、本当に仮設の時はね、うん、10個かな、うん、周りはもう吹きのどろが出てて、ね、白鳥も来ていましたね
だいぶ早い。
そんな年が2回ありました、うん、それともう1回はね豪雪、うん、その年亡くなった人もいましたけどもね、あ、まあ、仮設の時も豪雪の時も、うん、みんな応援隊の、ね、手を借りて、
そっか、豪雪すぎても鎌倉が埋まっちゃうみたいな。
埋まっちゃうんですで観光局曰くね、うん、 あの時はキノコになりましたね、鎌倉が。うーん、これじゃいけないってね今度指出すのも大変。
なるほど、うんう
ん、今はそのポスターにあった外国の人にポスターの絵を見てくるわけだ、
うん、確かに
ね、
うん、
だその形にしなきゃいけないわけ。
なんかこう明かりが灯ってたりしますよね、あのポスターの絵を見ると、
あれ毎週ね週末だけやってたんですよ、だって今平日やってるじゃん、だから毎日ろうそくを今
ろうそく入れてるんですか。
そう、まあ今電気ですけどもね、まあそれが今応援隊の保守管理が大変ですかね。まあでも楽しくやってね、みんな慰労会を楽しみにしてみんな気の合った人だけでやってます。
語っていい山、
1、2回しかまだね会場を歩いたことがないんですけど、ははあのドブロクっけ、
はい、
あれも作ってるんですか。
私作ってますね。
ん、鈴木さんが作ってるんですか。
そうです。
あ、
で、まあ、あの秋田ではね、うん、甘酒を出すわけ、
はいはい、甘酒は割となんかイメージがありますけど、
ね、で誰かがね鎌倉の中で何か出すもんないが、
うん、
これだったらドボログじゃないかって言った人がいてね、
うん、
それからあのじゃあ応援隊でドボログをやろうと、
うん、
でこれがあの税務署行ったらね、
はい、
今特区ってありますよね、特別地域、はい、区域、
うん、
まあ、少量のお酒を作るっていう許可なんですけどもね、うん、まあ、今地ビールとかね、
うん、確かに勝手にはできないですもんね。
そう、う
ん、
でお酒屋さんっていうのは6000リッター、うん、以上作るのが酒屋さんで、
あ、そうなんですね、
でそれに、うん、あのならないのを、うん、特区で少量のアルコールを作っていいというね、
うん、
あの最近じゃないけども特別区域
がある、
はい、
うん、
というやり方があって、うん、飯山市がまず特区、
はい、
行政で行政単位に取るもんですね。へ、それでじゃあ内容はどうかっていうと農家民宿という、マセがあるんですね。
マセ？
マセ。
マセって何ですか？
決まりがあるんです。
決まり、
うん、どういう決まりかっていうと、まあ、自分で作ったお米、
うん、
それと農家民宿って宿にね、
はい、
で宿に泊まったお客さんに提供するもんです。
うーん、なるほど、うん、
まあ、そんなことでじゃあ鎌倉の中で出そう、
うん、
でじゃあ農家民宿っていうのは私しかいません、
は
あ、だから白羽の矢が私に立って酒造免許、ね、販売免許をみんな取って2年かかりましたね、
はい、
まあ少量で私今200リッターかな、720ミリで、まあ300本次回、
うーん、割ともう限定って感じですね。
もう冬限定でやったんですよ。
うん、
まあ、今年きっと150本ぐらい出てますかね。
うーん、そこの鎌倉の里でしか飲めないんですか
今。だから道の駅とかね、ちょっとあちこち
あ
の出してますけどもね。
で、うん、
で去年からふるさと納税の品物にしていただいてね、
せっかくなら鎌倉の中で。
あ、もちろん、
うん、
で外事さんが来るとね、あの私の生ですから発酵してるんですよ、
はい、
年中、
うん、
だから、冷蔵で保存してますけどもね、
うん、
ちょっとシュワシュワっとしてて、
うん、
外人さんにはそのスパークリングっていう感じがどうも人気でね。
うーん、そしてそののろし鍋の内容というのはどんな感じなんですか。
あ、のろし鍋のね、うん、まあ、ネーミングがいくとね、
うん、
この黒岩山っていう山頂に、
まあ、上杉謙信、
黒岩山ね、あの山頂に上杉謙信型ののろし台跡があるんです、
はい、う
ん、であの鍋の蓋を開けると湯気がのろしのように上がるんですね。謙信のろし鍋って言うんですけども、うん、まあ、地元のさっき言ったあのキノコね、
うん、
キノコをはじめ野菜は全部地元のものですね。そこに
何が入ってるんでしょうね。
あのミユキポークという、
あ、豚肉、
はい、
ミユキポーク、はい、
もう今生産者がね2軒
そうなんですか、
うん、やっぱり脂身が美味しくてね、
うん、
まあ信州ポークもありますけども、
うん、
ちょっと限定商品でちょっとお高いですかね。
うん、
それとあの境芋ってね、木島
境
芋っていう芋、里芋ですね、
うん、
里芋が入ったり、あと何でしょうかね、とぎわのごぼうとかね、
はい、
これだしには いい。あ、で私好きなのがね、うん、あの最初やったマスターが、はい、じゃがいもを蒸して、うん、団子にするんですよ、うんうん、これがまた美味しくてね、あ、じゃが丸くんと言います、はい、これ人気あるんです、鍋に
ホクホク、そうホクホク、ホロホロか、
あの味噌仕立てでね、うん、あの外人さんも喜ばれて、はいはい、うん、いや、うち来たお客さんもね、うん、おばあちゃんが来ましたで、はい、3年越しに鍋に来たというね、ええ、鍋食べれ、はい、岩具がいっぱいなんですよ、もう10月から岩具取ってね、で今年はもう毎日満館でしたね、
うん、そうなんですか、すごい
すごい、私もすごいと思ってねこれ観光客の力ですけども、うん、土日は1日4回転です、お昼2回転、夜2回転、あ、100点です、本当に
大忙しいですね、
あ、大したもんだね、
う
ん、
すごい、うん、それはその飯山観光局のページから予約ができるみたいな、
ネットでね、
うん、はい、
そうなんだ、まあ、今年は外人さんが 3,4 割かな、うん、で私最近嬉しいのはやっぱり日本人の人が来てもらうのがいくて、うん、近くのね千曲市とか、はい、うん、今年はまあテレビでやったせいもありますけども、はい、上越の人とかね、うん、九州、
九州、
私あの駐車場係とかやりますからね、どっから来たんだ、どっから来たんだって聞くのが楽しみでね、兵庫県からね来た女の子4人いましたね、はあ、どうやって来たんだって、うん、この鎌倉のために新幹線で来たって、うん、でじゃああと どうするんだって、ここで帰りますって言うからね、うん、じゃあ善光寺寄ってくんじゃないのって、
うん、
善光寺に来るんじゃないんですよ、うん、鎌倉に来てね、いや偉いなと思ってね、うん、新幹線安くないですよ、
まあ、なかなかこんなね鎌倉が密集している場所もそうそうないですしね、
私秋田の、うん、秋田との違いはね、秋田はね、うん、70個ぐらい作るそうです、
それもそれですごい、
で横手は、うん、あの鎌倉職人っていうのがいてね、うん、さっき言った年中大福館の中に、うん、大福館だから冷蔵庫ですよ、うん、真っ白な鎌倉でね、うん、で鎌倉っていうのはあの、うん、水神さん、
はい、
あの水の神様でね、うん、やっぱ米どころであの冬は雪がいっぱい降らないと夏は水に困るという、うん、ここもそうです、うん、で今年雪少なかったらきっと夏困ると思うんですけども、うん、そんだけあのやっぱり水を大事にするという地区ですね、
うん、
で秋田は道のこういう角ごとにね、はい、ポンポンとあるんだそうです、
あ鎌倉が、
はい、うん、でうちら あの当たったのはやっぱり同じところにこう密集して、
う
ん、まず絵になりますね。
そうですね。
今のね、うん、スマホで、うん、なんていうのそういうの、
あの
映える映えるっていうそういうのが人気あるんですね。うん、女の子でもね。うん、まあそれで、うん、まあ外国のね、うん、最初に来たのがオーストラリアの人。うん、でオーストラリアも白馬に入りました。
はい、
であの山の内に、地獄谷のね、うん、モンキーセンター、
はい、
サロン温泉があって。そこにいっぱい来るんですよ。
あ
で、
うん、来ますね、
観光庁がね、うん、日本 あの有名なところをみんな紹介するんです、
はい、
まあ、日光東照宮から始まってね、うん、その中にモンキーセンター、
うん、
サルジャイ公園と、この鎌倉をルートにしてね、世界中に発信してもらったんですね、もう何年も前ですかね、
うん、
まあそんなこともあったり、うん、あの追い風があったりして、
なるほど、
で去年からもう朝新宿8時かな、うん、みんな 100% 外人でね、
あかなり多いですね、
野苑公園回って鎌倉来て、うん、その日にまた新宿へ帰るという、うん、多い時はバス3台来ましたね、
お
40人ぐらいの規模でね、うん、でうちは30分見るだけというね、
あ見るだけ
見るだけ、
うん、まあ、忙しいですね、
忙しい、ね、うん、そんでも来てもらってね、
うん、
やっぱり鎌倉のこうなんていうの、鎌倉村という風景がいいんじゃないかとは思ってますけど、
ね、びっくりですね、夏になると雪が溶けると田んぼだったっていうね、
でしょいや本当今年はね、つわものどもが夢の後でね、うん、景色のね、うん、どっか発信したいよね冬が込んで今もうね、
まるで田んぼになるんですよ、跡形もなく、
跡形もない、うん、感心しちゃうね、
最後にその鎌倉を作ってるのはどういう人たちなんですか？
鎌倉応援隊って言ってね、
応援隊、
だからみんなあの仕事終わったね、定年終わった人がです、終わった人だけです。
割とじゃあ年齢高め、
今年平均年齢75ですね、そうなんです若い人ですよ、60、65ぐらい、
若い、若くて、
そう、あの暇と時間がある人でね、でやっぱ冬はほら仕事ないでしょ、まあ除雪ね、頼まれてる人もいるし、
あ、季節的にね、
仕事がね、鎌倉へ来るのが楽しみで、一杯飲んで楽しくやろうっていうのが応援隊の、あの根性です。まずそれがないと、
それはそれ
あのやっていけないんですけども、
この先もどういうメンバー構成になるのか、
いや
あれですけど、
私はね、あの昔国土交通省のね、あの表彰をいただいたんです。
どんな表彰ですか。
全国のね、うちらみたいな、なんかやってるような団体でね、全国から8カ所選ばれて、私も国土交通省で発表しました。
鎌倉
応援隊のね、鎌倉の、まあ、10分間喋れということでね、原稿を書いて、でその中全国から8カ所来て、まあ、2番目のね賞をいただきました。そこで質問されたのがね、後継者はどうするんですか。
そうですね、
これもうね、10年前ぐらいでしたからね、当時65歳でした、後継者はいないんですって言ったんですけどね最近考えるようになりました。平均年齢75、でこんだけお客さん来ててね、じゃああとどうするんだって、まあ、最近心配するようになってね、まあ、やり方とすれば縮小していく、25を15にするとかね、まあ、それよりも今のやっぱり形を維持していかなくちゃいけない、
まあ、観光局の、ね、方もきっとそこは心配でしょうね。あの
辞めるときは3年前に言いますかと言ったけどもね今私そうだね、後継者はどうするんだっていうね、ちょっと力入れていかなくちゃいけないかなという、と思ってます、
はい、
頑張りたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、今回のゲストは鈴木誠一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。